はい、皆様こんにちは。日本マイクロソフトの鈴木と申します。マイクロソフトカンファレンスにお越しいただきましてありがとうございます。マイクロソフトカンファレンスですね、初日もいよいよ最後の一コマになってまいりました。皆さんいろいろ今日はセッションご参加いただけましたでしょうか。マイクロソフトカンファレンスとしてはですね、おそらく初めての取り組みだと思うんですけど、今回は、セッション全体でマイクロソフトカンファレンス全体で一つのテーマを持って、いろいろなブレイクアウトセッションではそのテーマに沿ってコンテンツを組み立ててまいりました。今回はですね、コントソドラッグという架空の企業、これを想定しまして、そのコントソドラッグで起きるいろいろなビジネス課題であったり、システム課題であったり、こういうものを解決していくためにマイクロソフトのテクノロジーはどういうふうにお役立ていただけるかというのを、各ブレイクアウトセッションでご紹介させていただいております。私のセッションではですね、その中で特にクライアント周りですね、そこに注目をしてお話をさせていただきたいと思います。タイトルにもありますように、 Windows のアプリとクラウドを使っていくと、そうするとどういうふうに業務の中で活用していくことができるかというのをご紹介させていただきたいと思います。はい、まず、初めになんですけれど1点お願いがございます。セッション終了後ですね、アンケートへのご協力をお願いいたします。こちらの、セッションナンバーはですね PR153 という番号になっておりますので、ぜひアンケートのご協力をお願いいたします。それからですね、写真撮影、先ほどもアナウンスで流れていましたけど、ご遠慮いただきますと言っていたんですけど、実はこのセッションはぜひ撮影してください。いろいろな活用方法を皆さんに見ていただくセッションです。製品、マイクロソフトの製品と製品を組み合わせてどんなことができますかというお話です。ですので、もし今日のお話の中でですね、皆さんの企業の中で活用いただけそうなもの、もしくは皆様のお客様にご提案できそうなものがあればですね、ちょっとまあメモ程度に取っていただいて、社内で展開していただいたり、もしくは弊社の営業担当にお声掛けいただければ、こんなこと話してたけどこれってどうやって実現したらいいの、そういう形でご活用いただければと思いますので、このセッションに限りなんですけれど写真撮影 OK ですので、スマートフォン等で記録を取っていただければと思います。それからですね、今回のセッション資料、セッション終了後にウェブの方で公開させていただきます。おそらくセッションのストリーミングもそちらで公開されると思いますので、写真撮らなくてもそちらでご確認いただいてもよろしいかと思います。ぜひこちらも後日ですね、ご参照していただければと思います。はい、では早速内容に入っていきたいと思うんですけれど、冒頭でもご紹介させていただきました。今回はこのコントソドラッグという架空の企業を想定して各セッション組まれております。でこのコントソドラッグという、ドラッグストアチェーン店ですね、ここで発生している課題を想定しています。でこの中でいろいろな課題が出ておりますけれど、私のセッションではですね、主に店舗周り、店舗の中で起きていること、もしくはその店舗を担当しているエリアマネージャーさん、店舗を管理している営業さんですね、この方の課題に着目をしてみました。この中でまずキオスク端末の話をさせていただきたいと思います。店舗に来店されたお客様自身が操作をする端末ですね。それから業務端末、店舗の中で働いている従業員の方が操作する端末です。そしてセルフサービス BI、ちょっと端末から離れてしまいますけれど、店舗の店長さんであったり、このエリアマネージャーさんが店舗の状況を分析するために使うツールとして BI のツールをご紹介させていただきます。そして最後にアプリの作成の仕方、開発系のセッションではありませんのでコードをここで書いたりはしませんけれど、実は皆さんでも簡単にアプリを作れるツールというのがございます。もう皆さん今日帰ったらすぐにアプリ制作者になることができるツールですので、最後にこちらをご紹介させていただきたいと思います。ではですね、早速なんですけれど、デモを見ながらご紹介させていただきたいと思います。一つ目はキオスク端末の用途ですね。じゃあカメラの方に画面を切り替えていきたいと思います。じゃあですね、すみません、カメラの画面まずはこの辺の血圧計に寄っていただけますでしょうか。今日はですね、キオスク端末として血圧計、そしてその血圧計の測定結果を受信してクラウドに送信するタブレットをご用意させていただきました。今回のテーマがドラッグストア、薬局ですね。でその中でも特に調剤をやっている薬局というのは、最近かかりつけ薬局っていう言葉、皆さんニュースとかで聞かれたことありますかね。多分皆さんは病院に行かれると、病院のすぐそばの薬局で薬をもらうと思うんですけれど、かかりつけ薬局を持ちましょうというのが言われております。これは自分の処方された薬の履歴をきちんと管理をしていって、健康管理を自分自身でしていきましょうというものなんですけれど、薬局もしくはドラッグストアにもそういう役割を 担えるような環境を整えていきましょうというのが言われていて、一つは例えばこういった血圧計のようなものを設置して健康管理を患者さんもしくはお店に来店されたお客様自身で行えるようにしておきましょうと。これも単に血圧計を置いておくだけではなくて、ここで測定した結果をパーソナルヘルスレコード、この言葉ももしかしたら皆さん聞かれたことある方いらっしゃるかもしれないですけれど、個人の健康データとして自分自身が管理できるような環境、これを整えてあげましょうと、その入り口として薬局とかドラッグストアがその役割を担っていくのはどうでしょうというのが最近ですねよく言われております。で今回はですねこの血圧計とタブレットを使って、薬局に来て例えば処方を待っている間血圧を測定してそれをデータベースに登録をするというのをデモでご紹介させていただきたいと思います。じゃあですね私が実際に血圧を測ってみたいと思います。なかなか皆さんもこう法人系のイベントでスピーカーが血圧を測っている姿をご覧になる機会少ないんじゃないかと思うんですけど、ここでじゃあ血圧を測っていきますね。今回タブレットの方はですね自動受信できるようにしています。なので血圧計のスタートボタンを押すだけで測定開始されます。はい、測定を始めてみたいと思います。血圧測定中にあまり喋っているとですね測定エラーになってしまったりするんですけど、ここで私が測定終わるまでずっと黙っているのもなんかプレゼンの方がエラーに見えてしまうのでちょっと解説だけさせてください。この血圧計なんですけれど Bluetooth でタブレットとの間接続されています。でこの Bluetooth の中でも Bluetooth LE という非常にまあ消費電力の低い規格が採用されています。ですのでタブレット側それから血圧計側ペアリングはしてあるんですけれど何か操作をしてから通信を開始するというわけではなくて常時待機という状態を作ることができます。で血圧計の方で測定が完了をすると、かなり血圧高いですね私、ちょっと頑張ります。はい、そうするとちょっとカメラの方上の方に向けていただけますでしょうか。そうするとタブレットの方にですね数値が自動的に入るようになっています。これはですね、血圧測定結果を受けてタブレット側は Bluetooth の受信を自動的に行うように設定されています。下の方に体温ってありますけれど、例えばちょっと映りますかね、体温計なんかも、体温を測定すればこちらで、受信することが可能です。ちょっと今体温を測ってもし熱があるとこの後のセッションどうしたらものかと思ってしまうのでちょっと体温はやめておきますね。で今はタブレットの中にデータが入ってきました。でこれを送信しておきます。このあたりはですね実際にもし本当にこのシステムを作るとしたらタブレットが受信したら自動的に送信してしまうでいいと思います。今回はプレゼンですので一旦送信する画面をちょっと見ていただくために自動送信ではなくてボタンを押して送信にしています。はい、これで今送信完了と出てきましたので受信した血圧のデータがクラウドの方に送信されました。今回は弊社の、Azure の中にですねデータを保存しています。そして送信した結果を見てみたいと思います。はい、今回はこちらのタブレット、マイクロソフト製、ごめんなさい、スマートフォンですね。マイクロソフト製ではなくて、某他社さんのあれですけれど、今回データを送信しているのはマイクロソフトの Azure の中でモバイルサービスというものに送信をしています。モバイルサービスを使っていただきますと Windows 環境だけではなくて、これ Android のスマートフォンですけれど Android ですとか iOS ですとかさまざまな OS でそのデータを参照するアプリケーションというのを簡単に作ることが可能です。今送信した血圧のデータがちょっと画面見づらいかもしれないですがこういったスマートフォンでも確認ができます。例えば店頭で血圧を測定するもしくは調剤薬局の調剤待っている時間に血圧を測定するそのデータはクラウドに蓄積されていてご自身はそれを家に帰ったり、もしくは病院に行った時に実は最近血圧を薬局で測っていたらこういう状況なんですよというふうに先生に説明をしていくということに使えるんではないかなと思います。病院の方もですね最近は病院で測る血圧よりも家庭で測る血圧、家庭血圧と呼ばれるんですけどこういうものを重視してきているんですね。皆さんも経験あるかもしれないですけどなんかこう病院で看護師さんに測られると血圧高くなってしまうとこれは白衣高血圧と呼ばれているらしいんですけれど病院で測るものよりも日々測っているデータの方が正確でしょうと言われてますので今後こういう仕組みもドラッグストアもしくは調剤薬局の中でかなり注目されていくのではないかと思います。はい、では1つ目のデモをご覧いただきましたのでちょっとスクリーンをですねプレゼンテーションに切り替えて少しデモの解説をさせていただきたいと思います。今ご覧いただいたのはまず画面向かって左側ですね Windows のタブレットを使って血圧を測定いたしました。血圧計からのデータを Bluetooth で受信をしてそれを Azure のモバイルサービス経由で SQL データベースに保存をいたしました。そしてこの Azure の SQL データベースに保存してあるデータを スマートフォンからアクセスをしてデータを参照するというのをご覧いただきました。この中で使っている技術、まずは Bluetooth ですね。血圧測定中にも少しご紹介させていただきましたけれど、非常に低消費電力で動くという特徴のほかにですね、2つ特徴がございます。まずは1つ目、仕様が策定されています。標準化されていますので、標準仕様で作るアプリケーションに関しては専用のドライバー等の開発が不要です。ですので今は A&D さんというメーカーの血圧計を使用しましたけれど、仮にこの血圧計のメーカーが変わりましたという場合でも、この標準仕様にのっとっているメーカーの機種であれば、他の機種を使っても同じアプリケーションで通信することが可能です。こういった形で標準仕様に載っていますよというところで、さまざまなデバイスの選択を行うことができます。それから血圧計以外にも、今体温計をご覧いただきましたけれど、 Bluetooth の標準仕様としては体組成計ですとか、パルスメーターですね、心拍計、それから酸素飽和度計、こういったものも標準仕様が決められていますので、今後そういうデバイスへの発展というのも考えられるのではないかと思います。今回ドラッグストアをテーマにしていますけれど、例えばスポーツジムですとか、もしくは家に設置するヘムスと呼ばれたりしますけれど、家のホームコンピューターの中にこういった機能を組み込むというのも将来的には出てくるのではないかと思います。それから最後にですね、独自仕様の通信も当然サポートしています。標準仕様だけでは乗らないような専用機器、そういったものにも対応していける仕様になっています。Windows 8.1 はこの Bluetooth LE にフル対応していますので、 8.1 のアプリケーションからこういった LE の機器を制御する、ここからデータを受信する、こういうことが可能になっております。それからもう一つですね、今画面上ではなかなか分かりづらいんですけれど、割り当てられたアクセス、これ日本語よりも英語の方が皆さんお聞きになったことあるかもしれないですね。アサインドアクセスというものが設定されています。今回はキオスク端末、来店されたお客様自身が操作する端末を想定していますので、このアサインドアクセスというのを設定しております。デバイス上で操作できるアプリケーションを一つのみに限定する機能ですね、これを設定してあると、これ以外のアプリケーションを起動する、もしくはアプリケーションを切り替えるということができないようになります。システムファイルですとか、ローカルのデータにアクセスをしたり、設定を変更するということができなくなりますので、いわゆるキオスク端末的な用途で使用する、もしくは業務専用端末、もうこの端末はこの業務専用で使わせたいよというような用途の場合には、この割り当てられたアクセスというのをうまくご活用いただければと思います。はい、そして Azure モバイルサービス、こちらも血圧を測定している最中に少しご説明させていただきましたけれども、モバイルサービスを使っていただきますと、 Windows 以外にも iOS ですとか Android ですとか、Mac もですね、そういったさまざまなプラットフォームにデータを提供するアプリケーション、こういったものを非常に簡単に作っていただくことが可能です。それからプッシュサービスですとか、ユーザーの認証、こういったものも Azure モバイルサービス側でバックエンドプロセスとして構築することができます。例えば何かデータの更新があったら、クライアント端末にプッシュで通知を送るようなサービスですね。なかなかプッシュ通知のサービス、これを独自で作ろうと思うとかなり工数がかかってしまうと思うんですけれど、こういったプッシュ通知のサービスもモバイルサービス側の機能として持っていますので、何かデータ更新がされたときにクライアント側にプッシュを飛ばす、こういうものもモバイルサービスを使うとうまく構築していただけるのではないかと思います。はい、では一つ目のデモをご覧いただきましたので、引き続きですね、次のデモに移っていきたいと思います。今度はですね、業務端末です。先ほどは店舗にご来店されたお客様が操作する端末でしたけれど、今度は店員さんが操作する端末ですね。ドラッグストア店舗ですので、店員さんが操作する端末として、 POS の端末をイメージしてデモを作成してまいりました。POS の端末というと、カウンターの中に設置されていて、なかなか来店した皆さんこうご覧になる機会は多くないとは思うんですけれど、大体ですね、構成的にはレシートを印刷するレシートプリンターがあって、それからその下にあります、ちょっと大きいですけれど、キャッシュドロワーですね、お金を入れておく、金庫のようなものですね、キャッシュドロワーがあって、バーコードを読み取るバーコードリーダーがあります。そして POS の本体があるんですけれど、今回はその POS の本体の代わりに、こちらのタブレットですね、タブレット上に POS のアプリケーションを構築しております。はい、じゃあちょっとデモでご覧いただきたいと思います。まずは、こちらの商品をですね、ちょっとペットボトルですけれど、これを、購入したいと思います。このスキャナーでバーコードを読み取るんですね。じゃあちょっとこれを読んでみます。はい、そうすると、ちょっと画面の方に寄っていただいてもよろしいでしょうか。はい、こういう形で POS の方に、一件ですね、こちらの江南口の天然水という商品が入りました。はい、でこれでちょっともう一個だけ読んでみましょうかね。こちらのタブレットも読んでみます。 ね。タブレットといっても食べる方のタブレットです。はい、もう1件入りました。これで 2個商品を購入します。で価格が290円ですということなので、じゃあお客様からお金を預かりました、500円預かりましたということで、500円お預かりですよと。で、まあ、通常これでお会計とするんですね。で今回も会計してみますけれど、ちょっとじゃあ画面引いていただいてよろしいですかね。ちょっと全体が映るように、はい、お会計をするとレシートが出てドロワーが開くというのが普通のPOSの流れですね。今回もお会計をします。そうするとレシートが出て、ドロワーが開いて、まあ、ここで500円お預かりでお釣り210円ですよとお客様にお返しします。はい、このPOSの動きなんですけれども、POSご存知の方はこの動きを見ても当たり前じゃないかと思うと思うんですけれど、当たり前なんですね。POSと同じものを作っております。でこの中で注目をしていただきたいものがあります。ちょっとスライドの方に画面を切り替えていきます、ね、今回のデモの構成はバーコードリーダーがあって、レシートプリンターがあって、キャッシュドロワーという周辺機器がついています。そして Windows のタブレットでPOSのアプリケーションを動かしております。このPOSのアプリケーションで使っている周辺機器なんですけれど、バーコードリーダーもレシートプリンターもキャッシュドロワーも特殊なものは一切使っていないんですね。よくタブレットのPOS、まあ、iPad とか Android とかでもあると思うんですけれど、専用のものを使うケースっていうのが非常に多いんですね。今回はレシートプリンターもドロワーも一般的に店舗で使われている機器をそのまま使っています。まあ、Windows で POS に接続するときによく使われるもの、もしくは Windows の POS ではなくても Linux の POS でも通常使っているものをそのまま流用しています。例えば店舗の中にも POS が入っています。もしくはこういった周辺機器、プリンターとかドロワーはもう設置済みです。その中に新たにタブレットのPOSを導入していきたい、こういう用途の場合には既存機器がそのまま流用できるというのは非常に効果があるのではないかと思います。タブレットPOSを入れるためにちょっとまあ高価なバーコードリーダーを購入しなければならないですとか、レシートプリンター専用のものを用意しなければならない、かつそれが1対1でつながってしまう、こういう環境ではなくて既存のものをできる限り流用して新たな業務に、適用していく、こういうことが実現可能になっております。で今回のPOSの読み取ったデータですね、この中にサーバーは置いていないので直接クラウドの方にデータを送信しています。先ほども出てきました Azure のモバイルサービスを経由して SQL データベースの方に保存しております。じゃ引き続きですね、ちょっとこの流れで POS のデモをもう一つご覧いただきたいと思います。もう一度じゃちょっとカメラの方に切り替えていきたいと思います。今度はですね、こちらのちょっと寄っていただけますかね、ちょっと画面暗くなっちゃいました。はい、ハンディターミナルなんですけれど、こちらの機器を使っていきたいと思います。実はこのハンディターミナルの中にもPOSのアプリケーションを導入してあります。でここから同じようにお会計をしていきたいと思います。ちょっと今度はですね、こちらのエナジードリンクを、はい、読めましたかね。はい、これで、エナジードリンク、一件読み取っております。じゃあここのハンディターミナルの方でお会計をしてみたいと思います。じゃあ画面をスワイプして、価格320円ですので、まあ、例えばお客様から400円お預かりしましたよと、でお会計してみたいと思います。はい、そうすると先ほどと同じようにレシートが出てドロワーが開いてきます。先ほどタブレットを使った時もこちらのハンディターミナルを今使った時も同じネットワーク経由で同じ機器制御することができます。まあ、最近あるようなタブレットのPOSでこの間が1対1、1台ずつ対応しているものとは違って店舗にあるさまざまな機器でこういった周辺機器を制御することができるようになっています。はい、ではですね、またちょっとスライドの方に戻りまして、今のデモの解説をさせていただきたいと思います。先ほどと同じ周辺機器を使っております。で、POSのアプリケーションだけがこの、ハンディターミナルの方で動いております。でここで使っている技術少しだけ解説をさせてください。今のハンディターミナルの OS はですね、 Windows Embedded 8.1 ハンドヘルドという OS を採用したマシンですね。この Windows Embedded 8.1 ハンドヘルドという OS はですね、 Windows Phone と同じファミリーになっています。 Windows Phone と同じ OS を採用したエンベデッド用の OS になります。ですので先ほどのデモのスライドにちょっと戻りますけれど、今回は Windows Phone をベースにした Windows Embedded 8.1 ハンドヘルド、こちらの機器と Windows 8.1 このタブレット、この2つで1つの POS アプリケーションというものをデモでご覧いただいております。この2つがですね、実はユニバーサルアプリというアプリの作り方をしております。通常 Windows Phone もしくはスマートフォン向けのアプリケーションと パソコン向けのアプリケーション、 Windows 向けのアプリケーションがあった場合にはそれぞれ別のコードを書く必要があるんですね。それぞれでプロジェクトファイルを作ってそれぞれでソースコードを記述する。仮にその2つで共通なコードがあったとしても今までは別々で作っていました。ユニバーサルアプリとして作っていただくと Windows フォンをベースにしたもの、まあ、エンベデッド 8.1 ハンドヘルドもそうですね、フォンをベースにしたものと Windows をベースにしたもの、この2つでコードが共有化されている部分、例えばデータベースへのアクセスですとか、今回は Azure にデータを送信してますけれどクラウドへのデータ送信ですとか、それからレシートの印刷、バーコードの読み取り、こういうものの共有されている部分は共有コードとして両方のソースから利用することが可能です。それぞれ別々で固有のコードを書く部分というのは、例えば画面の描画、ハンドヘルドは縦長で画面サイズも小さいです。このサイズに合わせた画面の描画とタブレットの画面、10インチから13インチぐらいのタブレットに合わせた画面の描画やっぱり違ってきますので、こういった機器固有の部分というのを固有コードとして書いていただく。で、共有コードの部分には両方から同じコードを利用する、それぞれで書く必要がありませんのでコード管理上も非常に、便利になってきますし、開発工数的にも共有部分というのは使い回していますので非常に効率的に開発をしていくことが可能になります。Windows はですね、これから様々な形状のデバイス出てまいります。まあ、例えば今ハンドヘルドをご覧いただきましたけれど、5インチクラスの小さいものからですね、通常のタブレットサイズのもの、それから今回もエキシビジョンホールの方で展示出ていましたけれど、80インチから100インチクラスの大きなタッチパネルのもの、例えば電子黒板で使われるようなものですね、こういったものも今後出てくる可能性ありますので、そういった様々なバリエーションのデバイスに対応するためにこのユニバーサルアプリというアプリケーションの作り方ですね、ぜひこちらも覚えていっていただければと思います。はい、ここまでですね、店舗の機器を使ってお客様自身に血圧を測定していただくキオスク的な用途、それからPOSの機器を使って店員さんがデータを送信するというところをご覧いただきました。今度はですね、その送信されたデータ、これを、店舗の例えば店長さんであったりスーパーバイザーの方が分析をすると、レポートをする、そういうところをご覧いただきたいと思います。セルフサービス BI の機能ですね、こちらをご紹介させていただきたいと思います。じゃあちょっと画面をですね切り替えていきたいと思います。はい、切り替わりましたかね。このセルフサービス BI、 今回はですね Power BI という Excel の機能を使ってデータを分析するというところをご覧いただきたいと思います。先ほどの POS のデータが Azure 上に送信されていますので、そのデータを Excel に取り込んできて Excel の中で分析レポートを作成するという手順をご紹介させていただきます。今 Excel を立ち上げてまいりました。ここからまず Power BI の中の Power Query という機能を使っていきます。 Power Query はさまざまなデータソースに接続をしてデータを Excel の中に取り込んでくるという機能ですね、まあ、名前の通りクエリをかけるという機能になっています。ここでまずはサーバー名を指定していきます。データベースは後で画面で GUI 上で選択できますので、ここでは省略していきますね。そうすると画面右側のナビゲーターというところ、ちょっと小さくて申し訳ないんですけれど、こちらにデータベースが表示されています。これが先ほど POS のデータを送信していたデータベースですね。テーブルが3つ出てきていますけれど、先ほどの POS のデータを送信した売上のテーブルと商品マスターと店舗マスター、この3つがテーブルとして作成してあります。今回はこの3つとも Excel の中に取り込んでいきたいと思います。読み込んでそのままテーブルに表示をしていきます。これで Azure の中のデータベースにクエリを投げてデータを取得するというのを今やっております。はい、データ取得が完了しました。こちらがAzure から、Azure の中に蓄積されているPOSの、まあ、会計データですね、売上のデータですね。このままですとちょっと名前が分かりづらいので、ちょっとここの名前だけ変えておきたいと思います。これは店舗マスターですね。ちょっとなんかおかしな動きをしています、ね、こちらはよいしょ、なんか変な動きをしますね。大丈夫ですかね。じゃあこれで商品マスターと変えていきたいと思います。ちょっとキーボードが調子悪いですかね。商品マス、なんかおか かしいですね。よいしょ、
商品マスターと入力しておきます。でもう一つですね、こちらが売上データですので、売上データというふうに入力しておきたいと思います。売、はい、ちょっと名前だけまず変えさせていただきました。この売上データ今はクエリ、何もかけていないので全件取得してきています。こちらのクエリを編集していきたいと思います。ダブルクリックしてクエリエディターを開きますね。まあ、今全フィールドを取ってきていますので、ここからまずはいらないフィールドですね、今回使わない ID の列と、こちらの列は消しておきたいと思います。そしてタイムスタンプ、まあ、ちょっと画面上は見にくいかもしれないんですけれど、今日付と時間という形で持ってきてしまっています。このあたりもクエリで編集をすることができるんですね。列を分割して日付だけを今回は使いたいので、日付と列の分解をして時間の方の列は消してしまいますね。これで日付の列とジャンコード、それから商品名、販売した個数と販売価格が表示されています。あとストア ID というところに販売した店舗のコードが入ってますね。これを保存しておきます。そして同じように商品マスターと店舗マスターもちょっといらない列をここで消しておきたいと思います。はい、店舗マスターも同じように ID 列使いませんので削除してしまいます。これで3つテーブルが用意されました。ではですね、こちらのテーブルを関連付けしていきたいと思います。売上のテーブルの中にジャンコード入ってます。それから店舗 ID が入っています。ですのでこの3つを関連付けて、店舗名それからジャンコードで商品名、これが解決できるようにしていきたいと思います。売上データのジャンコードを、リレーションシップの作成で商品マスターのジャンコードに、はい、関連付けていきます。で同じように売上データのストア ID を店舗マスターのストア ID に紐付けていきます。はい、これでリレーションが2つ作成できましたので、一旦データビューの方に戻っていきまして、じゃここでですね、ちょっと店舗名を追加していきたいと思います。店舗名と入れて、店舗名のデータは店舗マスターの方に入ってますので、キーボードがおかしいですね、はい、イコール、なんかキーボードが機嫌悪いですね今日は。よいしょ、なかなかうまくこれだと進まないので、ちょっとキーボード外してしまってタッチキーボードでしてしまいますね。よいしょ、イコール、よいしょ、イコール、動いてないですか、すいません。よいしょ、ちょっとキーボード外したらうまく動きません。もう一度キーボードつなぎ直してみます。よいしょ。よいしょ。これでいかがでしょうか。ちょっとうまく Excel が反応していないようですので、失礼しました。ちょっと一旦閉じますね。ではですね、ちょっと用意してあるデータありますので申し訳ないです。こちらでちょっとご覧ください。ちょっとエクセル一度終わらせます。はい、でちょっと用意してあるデータがありますのでこちらを開いていきたいと思います。はい、先ほど入れたのと同じですね。店舗名を解決して店舗の住所を入力してあります。で、まあ、なぜそれをしているかといいますと、これからレポートを作成していくんですね。その中で、レポートの中で地図を表示して、地図の中に店舗の売上を入れていきたいので、まあ、そのレポートというために住所と、店舗名というのを紐付けております。じゃあここからですね、レポートの作成をしていきたいと思います。パワービューを使っていきます。 で新しいパワービューのシートですね、作成していきたいと思います。はい、クエリはもう使わないので閉じてしまって、でこのパワービューというのはですね、今パワークエリの機能を使って取り込んだデータを使って画面上にレポートをレイアウトしていく機能です。で取り込んだデータを使ってまずはテーブルの見た目をですね少し変えていきたいと思います。時間軸で日付ごとに表示ができるようにしていきたいと思います。タイル表示にしてタイルの種類でこちらにですね日付ごとのタイルを用意してその日の集計結果が見れるようにしていきたいと思います。同じようにこちらで挿入をしてパワービューですね、でパワービュー2のシートにもう一個データを追加していきます。今度はですね、このデータに対してグラフを描画していきたいと思います。デザインでグラフを選んでいきます。でグラフの値としては売上、それから軸で時間を入れていきたいと思います。ここは全て削除していきますね。で商品ごとに集計をしていきたいのでアイテムネームとしておきます。でグラフは積み上げグラフにしておきたいと思います。これでちょっとレイアウトを少し変えていきたいと思います。はい、こういった形でよろしいでしょうかね。でもう一つ追加をしていきます。今度はこの売上データ店舗ごとに地図上に可視化していきたいと思います。パワービューでもう一個データを追加します。今度はデザインの中からマップというのを選択します。そうすると地図の中にデータを表示する画面になってまいりますので、まず地図の中に表示するデータですね、売上データを表示していきます。そして位置情報は先ほど、ちょっと画面上うまくいきませんでしたけど住所のフィールドを取り込んでありますのでこちらを追加していきます。店舗ごとの集計にしていきます。いらないデータを削る。ちょっとまたレイアウトを少しいじりますね。はい、こういう形で、今画面にできたのは売上のデータ左上の方ですね、これを一覧表示させています。で日付ごとに集計されていますので日付を変えていくとその日の売上全てが全件見れるようになっています。それから下のグラフは商品ごとの売上を積み上げグラフで表示しています。右側にある商品の、判例をタッチするとその商品だけがハイライトして参照できるようになっております。そして右上の方地図が表示されていますけれど各店舗の売上規模を、サークルグラフで表示をしています。こちらも店舗名をタップするとその店舗の売上だけをグラフと左上のテーブル集計をして表示をしております。こういった形で、取得したデータを Excel の中に取り込んできてそれを、可視化するビジュアルで表現をするということがこのツールを使って実現できるというのをご覧いただけたと思います。ではですね、ここのレポートなんですけれどこの状態ではまだ個人で見ているだけなんですね。で、これを共有していくというところもご覧いただきたいと思います。ではこのデータをですねこちらですね販売実績レポート完成という名前のデータですのでこれをこちらの Office365 の Power BI のサイトの方にアップロードしていきたいと思います。ちょっと事前に上がってしまっているデータがあるので名前を変えた方がいいですね。名前をつけて保存で販売実績レポートという名前にしたいと思います。はい、でこちらのデータを Power BI のサイトの方にアップロードしていきます。まあ、ここはシェアポイントオンラインの機能を使っていますのでアップロードはドラッグ&ドロップをするだけで送信できます。で今これがアップロードしている最中ですね。販売実績レポートちょっとまだぐるぐる回っていますこれで、はい、完了しました。ではですねこのブラウザーの方で先ほどのデータを開いていきたいと思います。こちらのデータを参照するとちょっと HTML5 の表示に切り替えていきますね。はい、こういう形でですねブラウザーでデータが表示されました。で先ほどのまあ Excel と見た目そんなに変わっていないんですけれど、これは ブラウザーで表示をしていますので、例えばこのデータを作成した方以外にこの情報を見ていただく、例えば店舗で店舗の店長さんに見ていただく、もしくは本部の方がこれをリアルタイムに参照する、こういうこともできるようになってまいります。で、HTML5 でアクセスすることができますので、 Windows 環境以外の方、タブレットとかスマートフォンでご覧になっている方にもこのデータを参照していただくことが可能です。この操作は先ほどと同じようにですね、タッチでもマウス操作でもフィルタリングは画面の操作で行うことが可能です。でこの状態ですとブラウザーでのアクセスですので、オンラインの状態でしかアクセスできないですけれど、じゃあちょっとですね、これを今度はアプリケーションから開いてみたいと思います。 Windows のアプリケーションで Power BI というアプリケーションがございます。こちらを使っていきたいと思います。先ほどのサイトに接続をして販売実績レポートですね、こちらを見ていきたいと思います。そうすると、はい、こちらでレポート今読み込んでいますけれど、先ほどはブラウザーでオンラインで表示をしていました。こちらはですね、アプリケーションで開いています。オフラインでローカルにキャッシュをしていますので、例えばネットワークが切れている状態でもこのデータを参照して持ち歩くことが可能です。Power BI の機能を使って Excel でデータを作成する、それをクラウドを使って Office 365を使って共有をする、その共有されたデータを Power BI のアプリケーションでオフラインの状態でも持ち歩くことができるというところを一連のデモとしてご覧いただきました。ちょっとすみません、 Excel のところ一部うまく動かなかったところがありまして申し訳ございませんでした。はい、デモの構成をですね、ご紹介させてください。まずは前半のデモで POS で上がっていったデータを Power BI の機能、この中の Power Query という機能を使って Excel の中に取り込んできました。でその後 Power View という機能、これは Excel の中でレポートを作成する機能ですね。この Power View の機能を使って表を作ったりグラフを作ったり、地図の中にデータを可視化したりということを行いました。この Power BI の機能を使っていただきますと、普段使い慣れた Excel を使っていただいて、従業員の皆様一人一人が簡単にデータを分析したり集計したりレポートを作成したりすることができるようになります。もう一つですね、レポートの共有というところで Power BI サイト、それから Power BI のアプリケーションをご覧いただきました。こちらの Power BI サイトはですね、Office365 の一つの機能として実装していますけれど、BI、先ほどのような Excel で作成された BI を社内で共有していく、こういうことができるようになっております。そしてその中で Power BI Q&A という機能がありまして、単語を使ってその蓄積されたデータの中から検索をするという機能も実装されております。それからストアアプリを使うことでそれを共有していくと、持ち歩くということができるようになっております。はい、では最後にですね、もう一つデモをご覧いただきたいと思います。今度は先ほどまではアプリケーションをいろいろ使ってデモをしてまいりましたけれど、今度はアプリを作るというところをご覧いただきたいと思います。プロジェクトシエナというツールがございますので、こちらをご紹介させてください。はい、画面切り替わりましたので、プロジェクトシエナ立ち上げていきたいと思います。この左下の紫色の稲妻マークのツールがプロジェクトシエナというツールです。このツールはですね、アプリケーションをオフィスのファイルを作るような手軽さで作成する、タブレットのアプリケーションを簡単に作ってしまうツールになっています。開発者の方が使うツールではなくて、例えばオフィスで普段ドキュメントを作っているような方、パワーポイントのファイルを作るような方、こういう方たちを想定して作られたアプリケーションです。でこのツールで今日は何を作るかといいますと、カタログのようなアプリケーションですね。例えばスーパーバイザーの方が、新しい商品が来たので店長さんにそれを説明しに行く、そういうシーンを想定して少しカタログのようなアプリケーションを作っていきたいと思います。じゃあその元ネタどうするかといいますと、通常何かアプリケーションを作るというとデータベースを用意してそこに接続してとやるんですけれど、簡単にアプリケーションを作るツールですので、そこも簡単にですね、 Excel で商品一覧のテーブルを作ってあります。これを元のデータとして接続、使用していきたいと思います。シエナの方に戻りまして、今の Excel のテーブルをこの中に取り込む必要がありますので、こちらのアプリのデータというところからデータソースを選択していきます。プロジェクトシエナはさまざまなデータソースを使用することができるんですけど、今回はその中で Excel を使って先ほどの商品カタログというテーブルを読み込んでいきます。 でデータのインポートとすると、先ほど Excel の中に表形式で入っていたデータですね、例えば商品名が出ていたり、画像は先ほど URL を直接入れていたんですけれど、その URL 解決をして画像をそのままプレビューしています。こういったデータが今シエナの中に取り込まれてきました。ではですね、そのデータを使って画面にパーツを配置していきたいと思います。こちらの左側のビジュアルというところから、さまざまなパーツを画面の中に配置していきます。まずはギャラリーの中からカタログのようなものですので、左側に写真付きのサムネイルの一覧を作りたいと思います。そこでキャプション付き画像ギャラリーというのを追加して、先ほど商品カタログというテーブルを追加しましたので、この商品カタログを選択していきます。そうするともうこの状態で左側の方にですね、写真付きで一覧表示がされていると思います。この部分が商品を選択するサムネイルになってきます。で今度はここで商品が選択をされたら、右側に商品の拡大画像と商品名、商品の説明、これが表示できるようにしたいと思います。追加でテキストを表示するのはこのラベルというパーツですので、ラベルを選択して、先ほどの縦スクロールしているサムネイルの一覧ですね、ギャラリーという名前で作りましたので、ここのギャラリーが選択されたら、商品名を表示しますというふうに選択していきます。そうするとこちらのラベルの中に商品名が入っています。ちょっとこの状態ですと字が小さくて見づらいので、フォントサイズ調整していきたいと思います。フォントサイズを調整するのはテキストのプロパティでフォントサイズを大きくします。このあたりの操作はですね、おそらくオフィス、例えばパワーポイントとかで作られている方であれば、画面上に何かパーツを配置して、それのプロパティを変更するという手順でオフィスのファイルを作られていると思いますので、そういった感覚に非常に近いんではないかと思います。次はですね、画像を配置して、商品が選択されたら商品の画像を表示するようにしていきたいと思います。これを真ん中に配置していきます。最後にもう一つラベルを追加して、商品説明ですね、これが表示できるようにしていきたいと思います。これもちょっとフォントサイズが小さいので、少しフォントサイズ調整していきます。はい、こういった形で、ここまで配置したもの、左側にサムネイルを作りました、商品名入れて商品画像と商品の説明が入っています。ここまででプレビューをしてみたいと思います。左側にスクロールをする商品一覧があります。ここの商品をタップすると右側の商品画像が切り替わっていきます。そして下の方に商品の説明がありますので、例えばこういった新商品が出てきました、これはこういうふうな展示をするといいですよ、こういうふうな棚割りがいいですよというのを説明するときに使うと、こういったアプリケーションが簡単にできてしまいます。でここまでだけですと、ちょっとまだ、もう少しですね作り足りないので、もう一個だけ機能を追加してみたいと思います。シエナはですね、複数画面作って画面を遷移するようなアプリケーションも作ることが可能です。ここでスクリーンを追加して、今度は商品画像がタップされたらその商品を説明する動画を流す部分を入れていきたいと思います。こちらでビデオというツールがありますので、こちらを配置して全画面にしていきます。メディアの追加でビデオファイルを追加しておきます。で今度はこの画像がタップされたら先ほどのビデオファイルを再生しますので、選択時の動作としてスクリーンにこれに遷移してくださいというのを追加しておきます。これでプレビューをしてみますね。先ほどと同じように商品表示されてますけれど、これで商品画像をタップするとビデオの方に切り替わってビデオが再生されます。こういった形でちょっとインタラクティブなアプリケーション、もしくはインタラクティブな何か紹介するためのコンテンツ、こういうものが簡単に作成できるというのがご覧いただけたのではないかと思います。このプロジェクトシエナを使っていただくとですね、開発者の方ではなくても、例えばオフィスを使ってパワポでファイルが作れますよという方であれば、誰でも簡単に Windows タブレットのアプリケーションを作っていただくことが可能になります。はい、じゃあまたスライドの方に画面を戻してですね、先ほどのデモ解説させていただきますけれど、データの入力として Excel のテーブルを使いました。シエナで扱うデータというのはですね、 Excel のテーブル以外にも、例えば Azure 上にあるクラウドのデータを使うこともできますし、 Facebook とか Twitter とかのソーシャルのデータも接続することができます。今回はデモで簡単に見ていただくために Excel を使いました。そして動画ファイルのようなメディアコンテンツも使うことが可能です。プロジェクトシエナはですね、パワポ感覚で簡単にビジネスアプリを作成するためのツールですので、このあたりは皆さんもぜひですね、シエナ使ってみていただければと思います。現在ストアで Windows ストアを使って無償で公開させていただいているツールですので、ぜひお試しいただければと思います。 はい、最後にまとめになります。ここまで、さまざまなデモをご覧いただきましたけれど、まずはキオスク端末として、店舗にご来店されたお客様が使う端末、こちらの用途をご覧いただきました。その後ですね、業務端末の用途で POS を使いながら周辺機器の活用ですとか、ユニバーサルアプリ、これをご紹介させていただきました。そしてセルフサービス BI、Excel の Power BI という機能を使いまして、ご自身でデータを取得して分析をする、こういった手順をご紹介させていただきました。最後に簡単にアプリを作成できるツールとしてプロジェクトシエナというツールをご紹介させていただきました。今回ですね、店舗というシーンを想定はしているんですけれど、この中で起きているさまざまな課題というのはですね、皆様の企業もしくは皆様のお客様の中でも同様のものが起きていると思いますので、ぜひ今日ご紹介させていただいたツールですとか、テクノロジーをですね、皆さんの企業でもご活用いただければと思います。この後ですね、ちょっとまあ時間があまり長くはないんですけれど、エキシビション会場がクローズするまでスピーカーの QA というのもやっておりますので、何かご不明な点がありましたらそちらにお越しいただければと思います。はい、それでは私のプレゼンテーションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。